私もがんでした。がんと共に生きるための処方箋。国立がん研究センター、がん対策情報センター編。堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、2013年制作。カバーイラストの説明。カバーに南新坊のイラストで、ピーコさん、砂田真美さん、堀田智光さん、藤原康弘さん、武田雅子さん、押川勝太郎さん、田原総一郎さんがカラーで描かれています。また、各章の見出しのページにも7人の同じイラストがモノクロで描かれています。説明終わり。はじめに、日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんにかかります。3人に1人ががんで亡くなっています。がんは今は珍しい病気ではなくなりました。知り合いが誰もがんにかかったことがないという人はおそらくいないでしょう。一方で医学の進歩によって、がんイコール迫り来る死ではなくなっています。がんにかかったものの完治して長生きする人や、何度か再発を繰り返しながらも、数年どころか10年、20年と生き続ける人が増えています。また治療法が変わって、がんを治療中の人でも病院のベッドで過ごす時間が短くなっています。入院せずに通院で働きながら半日休暇を使って抗がん剤治療や放射線治療を行うことも少なくありません。がんの治療を続けながらまたは終わった後で普通に暮らし、仕事をし、家事をし、趣味を楽しみ、結婚をし、妊娠、出産をし、子育てをする。そんなことが可能になっています。がんになったら人生は終わりという時代ではないのです。ですから、実はかなり多くの人ががんと共に社会で暮らしています。普通に健康だと思っていた近所の人や取引先の人が何かのきっかけでふと、実は私もがんでしたと話し出す。そういうことは十分あり得ます。でも、家族やごく親しい人を除いて、実際にがんだと打ち明けられることはほとんどありません。がんと分かったら仕事を外される。がんと分かったら敬遠される。そんな思いががんだと打ち明けることを阻んでいるようです。がんと共に生きる人は大勢いるけれど、がんと共に生きることや働くことは、日本社会ではまだまだ普通のこととは思われていません。そのため、がんになると治療のこと以外に、日々の暮らしの中での心配事や悩み事がたくさん出てきます。がんと共に生きるとは、働くとは実際にはどういうことなのか、それを知っていただくために、本書では、がんに関わる当事者の方々に語っていただきました。患者本人、家族、職場、医療機関、地域、様々な立場の人ががんについてどう考え、どう行動して、どう折り合いをつけたのでしょうか。この本を手に取ったあなたは、ひょっとすると自分や家族ががんだと診断されたところかもしれません。実際にがんと共に生きた人たちの体験談は、これからがんに向き合おうとするあなたにとって、きっと大きな力になることでしょう。たとえ体や心が辛い状態になっても、周りの人の助けを借りながら、その人なりの向き合い方で納得できる生活を送っている人は大勢います。辛い時には先輩たちの足跡を一緒にたどってみてください。元気づけられたり参考になったりすることがたくさん書かれているはずです。また、第3章、病院編1では、がんと診断された後に、具体的にどう受け止めて、どう行動すればいいのかを、順を追って説明しています。よろしければ、一種のガイドブックとしてもご活用ください。でも、すべての人が同じやり方でうまくいくとは限りません。何年も続く高額の医療費をどうするか。 どこで情報を入手すればいいのか、地域で相談できる人を見つけられるのか、職場の理解は得られるのか。今、日本社会でがんと共に生きる、働くときには様々な課題があります。課題がはっきりしないことは解決もできません。そこで、がんと共に生きる、働くときの課題を明確にするために、がんになった本人、家族、地域の支援者、医療関係者など、様々な形で、がんと関わる人々に集まって話し合っていただきました。司会は、自らも二人の妻をがんで亡くされたジャーナリストの田原総一郎氏にお願いしました。その結果をまとめたのが第七章です。経済問題、情報、地域、職場環境、明らかになった課題はどれも厳しいものです。私たち国立がん研究センターは、日本のがん医療と研究、がん対策の中核機関として、これらの課題に取り組んでいくことを責務と考えています。国立がん研究センターが何を目指し、どういうことをしようとしているのか。それについて理事長の堀田智光が第3章で説明しています。また、よくある質問への回答と本文中に紹介した情報について、ネット上の参照先を巻末にまとめて掲載しました。がんは当事者だけの問題ではありません。がんと共に生きる人は、社会の中で社会と関わり合って生きています。がんと共に生きやすい社会にするためには、私たち一人一人が変わらなくてはなりません。がんと共に生きやすい社会は、健康な人にとっても生きやすいはずです。がんと共に生きる人も、健康な人も、お互いの立場や状況を理解し、共に支え合う社会へ。私もがんでした。そう気軽に打ち明けられる社会へ。本書がそんな社会を目指すための道しるべになることを願っています。目次、はじめに、1ページ。第一章、本人編。悩んでいるのは自分だけじゃない。タレント、杉浦克明、ピーコ氏。11ページ。1、がんにかかって、がんかもしれない。14ページ。本当に私、がんなの？18ページ。左目を取ることになって、21ページ。2、がんからの復帰、私の一部がなくなっちゃう。25ページ。先生との信頼が背中を押してくれた。27ページ。一人で生きているわけじゃない。30ページ。3、がんから学んだこと、変わった私、再発と自分への不安。34ページ。できるだけ誰かのために。37ページ。がんを通じて大切なものが変わった。41ページ。第2章、家族編。がんは生きると向き合うプロジェクトです。映画監督、砂田真美氏、45ページ。家族が癌と出会うとき、48ページ。癌と戦うから、癌をきっかけによく生きるを、55ページ。役割分担を決めて、家族全員のプロジェクトに、59ページ。治療の選択で心がけたのは、本人の個性を尊重すること。63ページ。専門家とのコミュニケーションは信じることから。68ページ。父のがんを通じて私が変わったこと。72ページ。第3章、病院編1。がんと共に生きる、働く時代がやってきます。国立がん研究センター理事長、堀田智光氏。77ページ。もしあなたが、あなたの家族が癌になったら？ 80 ページ。もし自分が癌になったら？ 83 ページ。実際に癌とどう付き合えばよい？ 86 ページ。家族が癌と診断されたら？ 89 ページ。 企業へ、職場の人へ、同僚が、社員が癌になったら、92ページ。もしも癌になったら、病院でどう行動すればよい？96ページ。この際だから知っておこう。100ページ。情報はどうやって手に入れる？103ページ。癌になっても人生を前向きに。107ページ。社会の仕組みが必要。109ページ。第4章、病院編2。継続して働ける環境づくりが進んでいます。113ページ。癌治療と職業生活の両立を目指して、国立癌研究センター中央病院、藤原康弘氏、116ページ。チーム医療がもたらす患者さんと病院の良好なコミュニケーション。日本医科大学武蔵小杉病院勝俣紀之氏、124ページ。治療と就労の両立に向けて、国立がん研究センター、がん対策情報センター、高橋美也子氏、134ページ。第5章、職場編。一人で抱えない。社内で相談できる雰囲気が大切です。141ページ。辞めるだけではない、様々な選択肢があります。株式会社、クレディセゾン人事部長、武田雅子氏、144ページ。情報を集め、利用できる制度や支援の仕組みを活用しましょう。キャンサーソリューションズ株式会社、代表取締役社長、桜井直美氏、155ページ。社員と会社、双方向のコミュニケーションを大事に。社会保険労務士、藤田久子氏、164ページ。癌にかかる前の信頼関係が自分を支えてくれました。森田技研工業株式会社、代表取締役、清圭介氏、172ページ。第6章、地域編。支え合う仲間がいれば気持ちが明るくなる。185ページ。患者さんが持っている力にはすごいものがある。宮崎がん患者共同勉強会理事長、押川勝太郎氏、188ページ。仲間だからこそ一緒に泣ける。NPO 法人、がんサポート鹿児島理事長、三好彩氏、197ページ。サロンに来ると自分を取り戻せる。がんサロンネットワーク、熊本代表理事、堀田恵氏、201ページ。専門職の側も大きな気づきや学びをもらっています。セール科国際病院看護師、中村恵氏、婚姻理和氏、207ページ。まず、がん相談支援センターに駆け込んでください。近畿中央胸部疾患センター、社会福祉士、精神保健福祉士、池山春人氏、211ページ。第7章、まとめ編、座談会。がんと共に働くために足りないこと。司会進行、ジャーナリスト、田原総一郎氏、217ページ。私たち、がんと共に働いてきました。220ページ。なぜ教えてくれないの？余命半年なら精一杯生きたい、と女房に怒られました。223ページ。医者に、がんです、と言われたらどうすればいい？227ページ。食道がん、今は手術しない選択肢もあるんですね。232ページ。軽減制度があっても治療が続く患者の負担は大きい。237ページ。家族に辛いところは見せたくないと思っていました。242ページ。がんになったら普通会社では配置転換させられることが多い。247ページ。がんになる前に仕事の技術を磨こう。それがサバイバルの武器になる。253ページ。がん患者は 人生を共に生きるパートナーだ。258ページ。
後書き264ページ。よくある質問への回答270ページ。
目次終わり。